本日のねラジオなんですけども、今日はね仕事について、こちらをねちょっと話しまくりたいなと思ってるんですけども、まあ正直ね、これを聞いてくれてるリスナー層、まあ中高生多いっていうね噂も聞いたり聞かなかったりなんだけど、まあ中高生にはねちょっとどうでもいいかなっていうね興味のない話だとは思うんですけど、とはいえね、中高生も、まあ、これから大人になっていったらさ、社会に出ていくわけだしね。で、リスナーの中にはさ、まあ、社会に出て働いてる人だったりとか、あとはね、この4月から新社会人になったけど、まあ、すでに自宅警備員にね、戻っちゃった人とかさ、まあ、みんなね、いろいろ仕事に対してね、悩みとかもあると思うわけ。で、まあ、あとはさ、まあ、これから20年、30年経った後にね、俺が結婚して、で、子供ができてね、で、子供が将来、仕事についてね、まあ悩んでいることがあった時にさ、お父さんもね、昔は迷ってたことがあるんだよって、このラジオ聞いてごらんって言ってさ、この童貞ネットを聞かせることができるわけじゃない。そしたらさ、お父さんやべえ、きめえ、みたいなね。まあそんなことをね、まあ言われることは間違いないんですけど、まあそんなね、まあ感じなんだけど、まあでも言ってもね、まあみんな求めてる求めてない関係なく、俺がね、一番喋りたいことをね、まあ喋らせていただきたいとね、そういうふうに思うラジオですから。だってさ、今週悩みすぎてさ、リクナビネクストね、もう求人1000件ぐらい見ちゃったからね。まあそのぐらい悩んでましたからね。まあそんな感じの、ね、今日もやっていきたいと思いますからね、お聞きいただけたらと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネット、アットネトラジー、パーソナリティのパルです。こんばんは。今日ねちょっとね23時からねいつもねこのラジオ生放送でやらせていただいてるんですけども、残業がねお仕事残業がちょっとねありまして、ちょっと10分遅れぐらい23時10分ぐらいからねやっていきたいと思いますけども、まあ仕事が辛いんですよ本当に。何が辛いのかっていうね、まあいろいろある。上司がちょっと辛かったりとか、別に辛くはないんだけどね本当はね。で、あとは仕事がねちょうど今一番忙しい時期だったりとか、あと新しい仕事っていうか、まあ、今までの仕事にプラスしてなんか新しいものが入ってきたりとかして、でこんなんがねちょっとね重なって、さらにまあこの花粉症の季節でね体の体調も良くないと、それでなんか辛いなと思って、もうやめたいなっていう感じになっていましてね。なのでちょっとね今週、まあ結構ここ最近だけどね、ずっと仕事に対してもうどうしようどうしようと。で年齢も僕も31歳で今年32になるからね。で派遣社員ですよ。そんなさ、で派遣社員でじゃあスキルが上がるのとかね、転職するときに今までねこの派遣の仕事でなんか培ってきたものありますかとか言われても、まあ一応コールセンターみたいなもんだからさ、いやまあ電話応対とかだったらみたいなね、事務員かよみたいな、ね、感じになっちゃうから、まあそろそろね俺ももう本腰をね、まあやっていかないといけないわけなんだけどさ、まあそんなんでねちょっと仕事について今日はね、あもう俺超悩んで、でいろいろ考えた結果ね、まあちゃんと導き出した答えがあるから、これをねもう昨日もうラジオってさ、ほんと時間取られるなと思って。一週間あるじゃん。で、今日まあラジオあるから日曜日ね。まあ、もうラジオの日だよ。で、その前の日、土曜日ね。もう昨日もラジオでじゃあ、まとまってないわけ。頭の中で仕事に対してどうしようかなっていうの。それをもう、ゆっくりもうまとめてさ。で、もうだから土曜日はもう、ラジオ喋ることまとめる日。で日曜日ラジオで月曜日ラジオね、終わったやつをこのポッドキャスト上げないといけないから、ポッドキャスト上げるための編集ですね。週に3回ラジオでね日にちが潰れちゃうっていうね。で ね、で月曜日終わって火曜日宅建がね、今宅建の学校行ってますからの復習があって、水曜日宅建の授業ね、もうダメだねと思って、もうね、であと残った日でさ、モンハンとアニメでしょ、もう忙しいよね、彼女作ってる暇ないよねっていうね、もういくら可愛い女の子から告白されても付き合ってる時間がないよねっていうね、だから今彼女がいないっていうことにしたいんですけど、まあそんなんで今日もね、そんなこんななね、ちょっとお仕事トーク、まあ悩んでると思う、みんなやっぱりね悩むよ仕事は。なので、もしね、お仕事していて悩んでる、こんなこと悩んでるんだけど、パルさんどうしたらいいのと、ね、俺みたいなクソ虫に聞いても答えは出ないかもしれないけど、なんかあればね、まあ、僕もいろいろ経験してきた人間ですからね、バイトもあるし、ね、ニートもあるし、無職もあるし、で、正社員だってあるし、派遣社員もあるし、あと代表取締役もあるからね、なんだかんだで一通り、やってますから、何かねアドバイスできることがあればね、まあ基本的にはオナニーして寝ろっていうね、そういうアドバイスになると思うけど、何でもね良ければ、ぜひねそんなお話もねお便りいただきたいと思います。でお便りの方が掲示板かメールで、掲示板だと童貞ネットとググっていただいて、でこちらに掲示板ありますので、そちらのラジオ用スレその3というねところにお便りいただきますか、あとメールですね、メールアドレスがradio@doutei.net、radio@doutei.net radio@doutei.net こちらまで、いただけたらと思います。まあそんなこんなでね、まあ今日はもう台本落ちって言われても仕方ないぐらいね、もう言うことをね、じゃあまとめないとやっぱりね、もう尻滅裂なんだよね仕事に対して。でやっぱり人間さ、まあなんていうの、俺が思うその3つね大きな柱がやっぱし人間にはあると思うから、そこがまあ仕事、お金、女、まあ、この3つなんだよね。ここがどんだけ満たされてるかで人間の満たされ具合がね変わってくるかなと思うので、本当はねその3つ目のね女の話をしたかったんだけど、どうしても今週はねこの仕事っていうところのね柱のね波が来ちゃったから、ちょっとね仕事についてだってなかなかないよ、その悩んだってさ、まあ基本的に転職活動って形になるからね、この年になると。そうすると見るのはだいたいリクナビネクスト、まあ、見るんですけど、リクナビネクストでさ検索するのもさ、もう東京23区で、未経験歓迎でこれやるとだいたい1000件いかないぐらい出るのよ求人がさ。だからそれを一つ一つ見てってさ、もうしんどい。でも見なくちゃもっとしんどいから、でそれ全部見たりとかしてさ、まあそんぐらいねちょっと悩んでます、そんな俺で。じゃあまあ喋ってくんだけどさ、まあ聞いていただけるとね、まあこれもねまあ日記とかにねしてね残してるわけじゃないから、俺のねボイスブログとしてね残してる部分もあるから、まあこれをねちょっと残して、まあ、10年後ぐらいね自分で聞いて、あんなことね考えてたんだ、若かったなってね風に笑い話になればいいんだけどね、10年後も悩んでそうっていうね、もっと悪い環境で悩んでそうな気もしますけど、まあそんな感じなんですよね。でまあ本当にねもう仕事が限界なの、もう分かんないし、もう自分が何やってるかもよく分かんなくなってるし、だからもう明日にでもねやめたいぐらい、そのぐらい来てて、でも今までの経験から考えると今の職場って本当に天国なの、それは分かってんだけど、分かってるんだけども辛くてやめたいっていうね、もう最悪な感じなのよ。絶対他のねところに転職したら絶対そこの方が待遇悪いわけ、 100% それは分かるんだけど、まあ給料だったりとか人間関係とか、そう仕事の環境とかね、多分どれもトップクラスなんだけど、でもきつくて、でまあいろいろあるんだよ。でよくね暇より忙しい方がいいっていうさ、そういう人もいるけどね、まあ正直頭狂ってるよねと思って、まあわかるよ、忙しくしてる方が時間経つの早いしとかさ、 言ってるやついるけど、本当にもうなんていうの、なんかその上辺だよね。 もっと本当のことをねみんな言っていいと思う。暇な方がいいに決まってんじゃんって、ぼーっとしててでお金もらえるのは一番最高。まあこれはね、どういう仕事についてるのかってもあるけど、別にどうでもいい仕事、ただお金を稼ぐためにだけやってるっていう仕事であれば、ぼーっとしててお金がもらえるのが一番いいんだよ。だけどなんかちょっと俺真面目ですみたいなさことを言ってで、ね、忙しい方がいいよねとかって言ってるやついっけど、もう偽善者おつっていうね感じなんだけどさ。でもまあね、もうこのまあ職場本当にいい職場なので、仕事内容も多分相当まあぬるいというかゆるいというかね、なんだけどやっぱりね、俺みたいなまあ真面目系クズっていうかただのクズなんですけど、やっぱし仕事がねうまくいかないんだよね本当に。多分普通に正社員とかでねしっかりバリバリ働いてる人が今のところ来たら、何これ仕事なのっていう感じかもしんないけど、その仕事すら満足にできないと。だから俺は仕事ができない人間なのか、それとも今の仕事がたまたま合っていないのかっていうね、もうそこでいろいろ考えちゃったりとかしてさ、他の仕事に変えたらうまくいくね、そういう歯車のがっちり合うやつあるのかなとかね思ったりとかして、でもやっぱり仕事ができないね、そういう部類の人間なんだろうなと思ってさ、でそこまで落ち込むとさ、ね、俺なんか病気なんじゃないかとか、なんか障害があるんじゃないかとかね思ってさ、いろいろ調べちゃう。なんか ADHD っていうさ、なんか注意欠陥障害とかね、なんかそういうんじゃないかとかね、ちょっと疑っちゃったりとかしてさ、もう落ち込む落ち込むっていうさところでさ、でも多分みんなそうだと思うし俺もそうだけど、今のねこんなストレス社会の中でさ生きててさ、でこの状況で精神科とかね心療内科とか行ったらさ、多分何かしら診断されると思うのよ。まあされるよね普通に。でもうなんか認定されたりとか薬出されたりとかするわけじゃない。でもさ、かといってね、その病気だろうが障害だろうがね、もう今までこうやって生きてきちゃっただけにね、もう今まで通りね、もう変わらず生きていくしかね、もういけないわけだし、ね、そういう、まあ逆にそういう症状が出たら出たでね、またそこを逃げ道にして甘えそうで怖いじゃない。だからそういう診断されるのもまた怖いところがあるから、だからもうこれはもう自分のね、もう心の奥底にしまっておいてね、俺はね普通の人間ね、もう頑張ればできるってね。でそれ多分追い込んで追い込んでそれやっちゃうと自殺しちゃったりとかねなると思うんで、本当にダメだったらね、ちゃんと病院行った方がいいと思うんだけど、ただねもうそうするとなんかいろいろ弊害出てきそうだからね、まあ今まで通りね、まあ頑張り踏ん張りするしかないんだけどさ。で、まあ、仕事に対する考え方としてさ、もう今日この流れでもずーっと仕事について喋るからね、なんかいつものまったりのね、まったりオナニーラジオじゃないから、もう今日は真面目系、朝まで生テレビかこのラジオかどっちかですから。本当にね、まあ、思うのはさ、そのよくね言われるのが、趣味は仕事にするなってねよく言うけど、まあ、趣味にね近いことを仕事にするっていうのはね、とても俺はいいとは思うわけ。ダメだよ趣味ね、それまあなんて趣味にしちゃう、趣味を仕事にしちゃうと直結しちゃうと、趣味が少ない人はもう趣味自体がなくなっちゃうっていうね、そういう危険性もあるしね。でなんだろうね、やっぱり趣味ってある程度その責任がないじゃない、自分の好きにやっていいから。だから何ていうのかな、趣味をね続けていて、それがお金になっ、なんかお金を生むようになっていったっていうね、そういう過程があればいいんだけど、そうじゃなかった場合ね、だそういう場合はちょっと辛いと思うから、まあ、趣味を仕事にするっていう直結するのはきついなと。でも趣味、まあ、趣味というかね、そのまあ興味のないことに別に一生懸命になれるほどさ、まあ人間できてないわけじゃない。てかもう興味のないことを仕事にするってね、まあ、どんだけマゾなんだっていうね話だと思うのよ。 だって人生の大半をさて興味のないことに費やすってね、そういうことだからね。だって仕事なんてまあ最低でも8時間ぐらい働くわけじゃない。で普通に正社員で働いてればさ、残業とかしてさ1日10時間も働くわけだよ。だいたいしたらさ1日24時間しかなくてさ、睡眠して、睡眠があってで働いて、そしたらもうあと少し趣味の時間ぐらいしかないわけだからさ、1日の半分ぐらいをね仕事に費やすわけだからさ、そこで興味のないことずっとやるって、それを30年とか40年やるってどうなのって思うじゃん。だからね、まあなんていうの、まあ、少しでも興味のあることだったらいいかなとは思うの。だ例えばまあ日々のね生活の中で自主的に情報をね仕入れているようなこともあると思うの、人間で。そういう内容を仕事にできたらそれはそれでね幸せかなとは思うわけだから、全く興味のないのはねちょっときついよねとは思って。だから正直今やってる仕事ってまあ興味ないんだよね。やってる仕事自体も仕事の内容もその知識もいや別にっていうね、正直まあ少し興味なくはなかったけど、ちょっと知ったらもうそれでいいわっていうレベルのものだから、もう別に日々そういうものの情報を仕入れたりもしないし、自然と入ってくるわけでもないし、仕事だからっていうねレベルなんですけど。であとはまたちょっと思うのがさ、ちょっと話飛びつつね話していくけど、まあ後でねみんなの頭の中でまとめてもらうとねいいかな。つまりパル、お前こういうこと言いたいんだろうみたいなね、そういうのでもいいからね、まあお便りもちょっと待ってますけど、なんつうのかな、まあ働くってことによってさ、まあ生まれるのはお金じゃない。だけどやっぱその続かない仕事で、でだお金は高いけど続かないね、そういうのよりもやっぱりお金は安くても続く仕事の方がいいなと思って、だ多分この考え方がなんか少しね、なんだろう、お金を持ってる人と持ってない人の差なのかもしんないけど、俺はやっぱり低賃金でもね続く仕事が やりたいなっていう風には思ってさ。でもまあいろいろ組み合わせあると思うのよ、その平均的な賃金で平均的な労働時間ってとか、まあ低賃金で平均的な労働時間とかさ、でまあそんな組み合わせがねいっぱいあると思うんだけど、結局ねなんだろうな、例えば組み合わせとして平均的な賃金で平均的な労働時間、これはまあ興味があってもなくてもまあ普通だよね、一般的だから、できれば興味のあることだったらいいなっていうレベルで、低賃金でだけどまあ平均的な労働時間、これだったらまあお金は安くてもねいいかなっていうやっぱしところになるから、まあ、趣味に近いようなこと、まあ、直結しなくても本当趣味に近いようなことだったら、まあこれも全然我慢できるというか、むしろまあこういう仕事の方がいいかなっていう部分もあるし、でもうちょっと劣悪なね環境になってくると、まあ平均的な賃金もらえるけど労働時間が長いと、でもこれもお給料は普通だから、あとはね時間が長いだけだから、まあ、多少興味があればね、まあ、できるかなってところで、ただ一番劣悪な低賃金長時間労働で、これはもうみんなやりたくないと思うんだけど、でも自分の趣味に近いものだったら別に苦じゃないと思うんだよね。本当に、まあ、生活苦しいかもしれないけど別に生きていける低賃金で、で時間はねそりゃもう毎日12時間労働とか当たり前っていうね感じだとしても、自分の趣味に近ければ、まあ、楽しくやっていけると思うんだよね。でそこからなんていうの、本当の自分の趣味ね、そのまあ仕事じゃなくてね、プライベートでやってる趣味とかにもそのなんていい影響を与えたりするんであればね、それはそれでいいかなっていうのはあるから、まあそういう意味でやっぱし興味のあることだったりとか趣味に近いことじゃないと働くのは難しいよなって思ったりしてさ、でまあそんなことを思いつつね、でまあ今のね働いてる環境とかもう一回ね見つめ直したの。ででもそもそもね今の仕事を決めた理由っていうのの根本ってね、今お昼から仕事してんのね、だいたい1時ぐらいから夜9時半ぐらいまで働いてんだけど、これはさもともと午前中にね 前その俺がね運営していたとか、まあ、経営していた、まあ、会社があるんですけども、でこの会社の時間にこの午前中を当てたいというふうに思ってこの仕事を決めたのね。まあ俺も通信販売、インターネット通販サイトみたいなね運営してた時がありますから、で、まあ、配送しなくちゃいけないんだよね、宅配業者にさ頼む時に。でこれを頼むのにやっぱり基本的に朝から夜でしょ。だから普通に朝から働いちゃったら、で帰ってくるの 夜とかねなっちゃうから、そうすると宅配業者に頼む時間がなくなっちゃうと、荷物送ってもらうのに。だからせめてそしたら午前中ね空いてればその時間でね宅配業者に頼んで、で午後から仕事すればねいいかなっていうことで今の仕事、まあ、決めた部分もあったんだけど、でももうさ俺もその自分がやってた会社ね離脱したからさ、もう別にいつ働いててもいいんだよねっていうことに本当に今週気づいて、別にもう朝から働いていいんだったってね。だからもうねちょっとまあ手遅れかもしれないけど、もう本当の手遅れになる前にね転職活動して正社員、まあ今ね宅建の勉強してるから、じゃ宅建取ったらそれでね不動産業界とかね、まあ、就職すればいいんじゃないのっていうのもあるかもしんないけど、まあ不動産業界って大変じゃない。まあ俺はその親父がね町の不動産屋さんみたいにやってるから、もし親父が死んじゃった時のためにっていう部分も、ね、それが多分大きな部分で宅建の勉強してる部分もあるから、まああとはねなんか美味しい仕事があればなとは思ってるんだけど、まあ、基本的にはブラックなね、まあ、イメージが拭いきれないところがあるからさ。だから、まあ、できれば不動産屋じゃないところで自分のなんかあった仕事とかね興味の持てる趣味に近いような仕事ができたらいいなとは思うから、やっぱもう今から正社員で朝から働くやつを探さないといけないと、そういう風にちょっと思ってね。でまあいろいろ調べるわけですよ。何がいいのかなと、俺の趣味って何かなとかね、俺がちょっと興味あることって何かなとかね、そのいろいろ考えたりとかしてさ、でインターネットでねまあいろいろ悩んでると、その仕事についてねいろいろ検索とかしてさ、したらそこでね素敵なブログがあって、でこれちょっと本当はねブログね他人様のブログからね勝手に拝借してこれ読んじゃったらまずいのかもしれないけど、まあ、本当に心に響いたからね、31歳にもなってねなんかブログ見て心に響いちゃうっていうのはちょっとどうかなと思うけど、そのぐらい俺も心弱ってたからね、本当にこういう弱ってる時に異性からね優しくされると本当にコロッとね落ちちゃうなっていう、そのぐらいね落ち込んでましたから。だからそんなねもしこのブログ書いたね人がもし聞いていたらこれ消してって言われたら消しますからね。だけど、まあ、特にそういうのなければねちょっとご紹介させていただきたい。まあそんなねちょっと某ブログからちょっと抜粋なんですけど、ちょっと読みますね。仕事についてのお話なんですけども、嫌なら辞めていいんです、というか辞めなきゃいけない、全力でそっから脱出してください、仕事は山ほどあるんです、嫌なことをやってる時間なんてないんです、嫌なら辞めましょう、やっていて楽しい仕事、一緒に仕事をしていて楽しいと思える人々、その中で仕事をしてください、こんなことがのびのびできる国ってそんなにないんですよ、だから思う存分自分に合った仕事を探したらいい、楽しい仕事に出会うコツは、なんか面白そうだなと思ったらとりあえず後先考えずに面接に行ってしまうこと、やるかやらないかは面接の後に考えること、面接はこちらが試される機会でもありますが、こちらが向こうを試す機会でもあるんです、試しに行きましょう、というね、そういうブログ、何言ってんだってね思ってる人もいるかもしんないけど、今心に響いた人も絶対いると思うのね。だからまあそういうことなんだよ。まあちょっと責任ないかもしんない、責任感がないからね、もう仕事なんてそんなね辞めたりね、もうそんなすぐしていいもんじゃないじゃんみたいな、ちゃんとやり遂げろよみたいな思ってる人いっぱいいると思うんだけど、 もうこういう考え方もあるよねって、なんかすごくプレッシャー感じてね、ストレスすごくて毎日働いてる人いたらね、こういう考え方もあるんだって思うだけでちょっとなんか解放されるっていうかね、そういう部分あると思うんだよね。正直あの間光男のしか今のブログかって言ったら、まあ、ブログを俺は押すんだけど、まあ人間だものって素敵だよ。だけどまあ僕らみたいにね、今ちょっとその心がね弱っちゃってる人たちに関してはね、今の方が響くかなと思うので、まあそんなこんなでね、今まで話したこと、まあそういうのがいろいろね積み重なって、じゃあ具体的にねどんな仕事しようかなと、どんな仕事が向いてるかななんてね思ってさ、でやっぱり責任感、まあ責任が少ないやつがいいなと思って、結局まあやりっぱなしでね、それで終わっちゃったらまたあれはダメなんだけど、例えばさ、なんだろうな、まあ塾の先生とかね、進学塾の先生とかね、なったらもう人の人生かかってんじゃん。絶対ね、もう1年後のその高校入試大学入試の時に絶対にこの子を受からせないといけないっていう、で受からせられなかったらどうすんのみたいなさ責任があったりとか、でもそれこそもっとね、簡単な、例えばまあ、物売ったりとかする仕事でさ、発注とかするわけじゃん。ね、この商品、まあ、いくつね注文しますみたいなんでさ、その卸業者にさ注文して、それがまあ届いたりするわけだけど、ね、10個でいいところを100個とか1000個とかね間違って、例えばだって丸のボタンとかあるじゃん、テンキーでさ、丸が1つのボタンがあったりとか、たまに丸が2つのボタンがあったりするじゃない。でそれをちょっと横押し間違えちゃってね、なんかもう1個100万円ぐらいするやつをね、本当は10個頼むはずだったのが、これが100個頼んじゃったらとんでもないことになっちゃうわけじゃん。だからもうこのレベルでも責任があるなと俺は思うわけだから、もうなんだよ、もうちょっとさ羽を伸ばして仕事をしたい部分があるから、できれば責任がそのまあなんて すぐに来ないような、まあ、多少その辺が融通効くというかさ、いうところで働くといいのかななんてね、ちょっと思ったりするんだよ、俺のそういうなんだか性格的に考えてもね。で、まあ、いくつかちょっとね挙げるんだけど、こんなんだったらいけるかなとかね思って、でこれもリクナビネクストとか見てね、あーこんなのあるなとか思ってさ、ちょっとリストアップしたんだけどさ、まずねパソコン教室、まあ僕らみたいなね、ニート上がりのさ、人たちは、まあ、家族のね、まあ、特にお母さんからね、〇〇ちゃんはパソコンの大先生だからってね、そういう評価を受けてね育ってきたと思うんですけど、まあねパソコンの大先生ですから、そうしたらもうパソコン教室でね先生やるのも一つかなと思うんだけどさ、でこれのいいところはまあバリバリのね人たちが来るような、そういう社会人がいっぱい来るようなところではなくて、まあできればその子供だったりとか、あと年配の方、パソコン覚えたいとかね、そういう人たちに向けてのパソコン教室って結構今あるから、そこで教えると。でここでいいのは、そのみんなガツガツしてるわけじゃないじゃない。だから例えばね、そのマイクロソフト その認定されたね、その試験とかを絶対この何月何日のその試験の時に受かんないといけないとか、そういうので教えるとかじゃなくて、もうおじいちゃんがおばあちゃんがさ、ね、メールが見たい、メールを使いたいと、孫とね、なんかそういうテレビ通話がしたいとかさ、そういうんじゃん、ビデオチャットがしたいですみたいなさ、スカイプ入れろやみたいなさ、そのレベルじゃん。でね、別にウェブカメラ買ってこいやっていうさレベルなわけじゃん。で別にそのレベルだから責任感がそこまでなくても大丈夫かなと思って、何かあったらまあ別にね、例えばじゃあインターネットつなぎたいんだけど先生みたいに言われたらさ、でこうしてこうしてこうやってたらつながりますよっつって、で今日工事来たんだけどつながらないんだけど設定できないんだけどっつったらさ、別にじゃあね、別に今日つながんなくて明日でも大丈夫でしょっつって、じゃあ明日行くからって設定してあげるからっつって、逆に感謝されるみたいなさぐらいの、なんつうの、そういうなんかね責任が少ない感じ で、なんか融通が効いて、ね、どうにでもなる感じが、やっぱしね、素敵かなと思って。で、これパソコン教室ね、の先生。で、あとはもう一個は、ネットショップ。で、これはさ、まあ、正社員の頃ね、ネットショップの運営管理してたって部分と、あとそこから独立してね、会社建てた時もネットショップをね、運営してたから、まあ、経験があると。あとは、まあ、興味とか、趣味とかって部分で言うと、一応ネット通販って部分はたまに使うわけ。まあ、Amazon だったり楽天だったりね。だから、ネット通販自体には一応興味はあるから、まあ別に、まあ悪くはないかなとは思ってる部分。一番ここが、なんていうの、キャリアじゃないけど、一番活かすんだったらここなんだけど、たださ、っき言った発注の数とかね、そういうのも怖いし、で、やっぱし売り上げありきじゃない。だからそういうところもね、なんかしんどいかなと思って。まあ、でもこのぐらいだったら、まあ、社会人としてはね、最低限のストレスかなとは思うんだけど、だそんなんでネットショップも一つかなとはちょっと思ってはいるんだけど、あとは、ラジオ関係ね。こうやって俺ポッドキャストでね、毎週毎週ね、これネットラジでさ、生放送して、でポッドキャストでね、iTunes ストアの方にアップしてとかね、いろいろやってますけども、これ3年ね、3年間もう毎週休まずやってるわけですよ。だからラジオ関係もいいのかなと思うんだけど、ただこれって結局その趣味を仕事にするっていうね、で、そう、まあなんか趣味を仕事にすると辛いっていうものの典型かなと思って、だからね、もうちょっとこれ直結しすぎてるから、そうすると多分もうラジオとか辛くなっちゃうと思うんだよ、この毎週やるラジオもさ。だからこれはこれでね、ちょっと違うかなと。で、さっき言った通りね、やっぱ趣味はね、趣味を仕事にするって直結したね、趣味をってことであれば、まあこういう風にね、ポッドキャストだったりとか続けていって、それでちょっとお金が稼げるようにね、なっていくのが一番理想的かなとは思うの。だ、まあ、ちょっとね、お金も稼げてはいますよ。まあもうね、サービス終了しちゃったけど、プチカンパってね、この間まであってさ、みんなよかったら、俺みたいなね、貧乏人に、制作費として、ね、ラジオ制作費として、ちょっとウェブマネー恵んでくれないかしらっていうね、そんな話をしてさ、で、ウェブマネーを恵んでいただいたという、そういう過去もありますからね。お金、まあ、稼げてはいたんですけど、でもさ、3年やってたよ。まあ、この機会だからね、前にちょっと言おうと思ったんだけど、ちょっと言いそびれちゃったからさ、せっかくなんでちょっと言っときますけど、プチカンパね、一応3年間、まあ、ラジオやって、で、よくね、ラジオ始まるときにね、本日の、童貞ネット、アットネットラジは、〇〇さんの提供でお送りしますなんて、そんなことを言った日はね、いつもプチカンパをもらって、で、ウェブマネーもらってさ、で、やらせていただいてたんだけど、一応ね、3年間、ウェブマネーもらって、合計で、16,108円、まあ、ウェブマネーですけど、を、まあ、いただいたんですね。まあ、1ヶ月も暮らせないけど、でもまあこれだけね、稼げたから、でもこのうちのね、お金の使い道がもうすでに使ってる部分もあって、東日本大震災、これがあった時に、4,500円分のウェブマネーを寄付して、あとはこのラジオの BGM、これを、まあ、作っていただいて、それの、まあ、謝礼というかね、そういうことで5,250円、これをちょっと使ってるから、まあ、大体1万円ぐらいも使っちゃってるんだけど、あと6000円分ぐらいウェブマネー残ってるから、まあ、これもね、番組制作費としてね、何かね、使わせていただきたいなと思うんだけどさ、まあ3年やって、まあ、このラジオで直接ね、入ってくるものとしては1万6000円ぐらい。でも本当にこれ、みんなのね、もう、本当に毎日働いて、血とね、汗がね、詰まってる、そんなウェブマネーですからね、まあ、大事にね、ちょっと使わせていただきたいなと思うんだけど、これがさ、すっごいね、集まるようになって、生活できるようになったら、これが一番、もしかしたらいいのかもしれないけど、まあ、それもなかなか難しいよねってところで。で、あとは、仕事としては、テンガの会社、あるじゃない？オナニーの。で、これ、俺もオナニーは好きだし、興味あるし、まあ、趣味に近いし。 てかもう俺31になってさ、ちょっと思ったんだけど、オナニーってみんな週何回ねしてるのっていう話、まあ、ちょくちょくこういう話するんだけど、なんかねもう完璧に安定して週6回にね本当に落ち着いて、多分本当にここ 1,2 年で本当にこの形が固まったというかね、ようやく31にしてオナニーのスタイルが固まるっていうね、まあ、そのぐらいねオナニーだ、大体15年ぐらいやると多分固まってくると思うんだけど、このラジオの前の日はね基本的にオナニーしないようにしてますから、その日以外は全部毎日オナニーしてるのね。もうそれもなんか自然としてるところがあるね。排泄行為というか、もうなんかご飯食べるのと一緒のレベルでオナニーしてるね。お風呂に入る前の儀式みたいな感じでねやってるなぁと思って、で別に新しいものを別にそこまで求めるわけでもなくてね、別にもう過去のなんかお気に入りな動画とかそんなんでも別に問題なくねやれてる部分があるんだけど、まあそんなんでね、まあちょっとオナニースタイルはいいんですけど、でそのテンガっていうねそのオナホールを作ってる会社があるので、そことかねもし採用していただけるんであればちょっと行ってみたいなっていう、そういう興味はあるんだけど、ただまあ難しいなと思うのはね、もし正社員になったとしても親に言えないんだよね。友達には言えるよ。もうそれこそね友達に言ったらさ、みんなね多分面白がると思うので、合コンとか行ってもさ、お仕事何されてるんですかって、オナホール作ってますみたいなさ、ドッカンじゃん。まあドッカンかどうか分かんないね、多分引くと思うんだけど、男サイドはみんなドッカンだからさ、だけど親に言えないし、結婚式ね、結婚したとしてでもね、じゃあ新郎のね会社の、社長からっつって、天下の社長ですみたいな出てきたらさ、それはないじゃんみたいな。なので天が難しいかなっていう部分で、あとね回復力がないんだよね、オナニーするじゃん。でなんつうの、1日経てばもう完全復活してるんだけど、まあ大体回復ちゃんとするまで3時間ぐらいかかんの。だからもう天下なんて入ったらさ、もう毎日オナホール試して試してじゃん。そう考えるともう回復力のあるやつはいいかもしれないけど、わかんないよ、仕事内容知らないけど、そんなイメージね。でだから回復力ないから、例えば8時間労働だとしてさ、で3時間経たないと回復しないっつったら、残業して1日3回射精するみたいなさ感じじゃね、仕事なんねえよみたいななるかもしんないから、難しいなーとか思ってさ。てかなんかね、オナニーの話ちょっとしたからちょっとしちゃうんだけどさ、なんだろうね、1日経つとマックスまで回復しちゃって、もうなんでいても立ってもいられないぐらいになってんだよね。もう出勤するレベルのタイミングになってくると、だからもうオナニーしてから6時間7時間経ってるだけで、もうなんかねムラムラムラムラするんだよね。みんなそのぐらいどうなの、ムラムラしてるのかなと思ってね。まあそんなことをちょっと最近ね思ってるんだよね。だからまあちょっと毎日オナニーせざるを得ないんだけどさ。であとね、他の仕事なんだけど、結婚相談所、ちょっとねここが熱いかなって今ちょっと思ってて、まあなんて、結婚相談所ってねみんな使ってるかどうかも知らないけど、やっぱりねモテない人の気持ちってのよくわかるし、でまあ俺もねいろんなそういう社会的な立場も経験してきたことがあるから、その来るねお客様のその、まあ、立場でね、まあ、いろんな人が来ますから、そんな人の立場もねいろんな視点からね考えることができるかなって部分とさ、でやっぱりねそういうところでアドバイスできるんじゃないかなってところで、もちろん俺がね今モテませんから、ただそこの会社入ってモテるというかね、そういう女性とつながるねそういう技術だったりとかノウハウっていうのを習得した上でね、みんなをちょっと助けていけたらなと思うわけ。もう俺もう無理だしさ、だからもうみんなになんかなるべくアドバイスしてね、でこういう風にしたらいいよとかね、ああいう風にしないよとかね、こうしたらいいんだって話をねして、みんなが幸せになってくれたら一番いいなと、ね、俺たちみたいなやつをさ一人でも幸せにできたら一番いいじゃんって。ただその会社の名前とかで検索したの、 そしたらなんかその掲示板があってね、そういう利用者の掲示板みたいなね。でそしたら批判がやっぱし多いんだよね。でもう売り上げね、契約ノルマ、多分こういうのはいっぱいあると思うんだけどさ、社員には。でもう無理やりですよ、もう危機感煽って煽って3時間みたいな、で返してくれないみたいな、それで契約させてみたいなさ。で1回契約するとね、多分10万円ぐらいかかんのよ、契約料だったりとか使用料とかね。それをもう3時間返せない感じにしてさ、でもうこの先こんなないですよみたいなさ言ってさ、危機感煽ってさ契約取るみたいな、こんな感じだったらやだなと思って。俺の最初のね、そういうなんだよ、まあ志高い感じだとさ、俺の今までの経験とね、あとそういうみんなの気持ちもわかるから、それを一人でも救いたいというところでやりたいって思ってるんだけど、そうじゃなくてね、やっぱ売り上げありきでね、まあ仕事だからもちろんそうなんだけど、でもさ、やっぱり満足してもらって後からついてくる利益だったりとかお金だったらとてもいいと思うの。したらさ、もうお互いハッピーでウィンウィンの関係なわけじゃん。だけどそれでもちろんね、あのご利用しじゃないけどさ、悩んでて、でそれを後押しね、一つその手をね背中にまあなんか押してあげるみたいなさ、そういうんだったらまあありかなとは思うけどね。なんか踏ん切りつかないなってところをちょっと一言つけてくれてあげることでね、踏ん切りついてじゃあやってみようかなって、それ勇気をもらってやるんだったらいいんだけど、危機感煽って勇気じゃなくてもやらざるを得ない環境に追い込まれてみたいなだとちょっと違うかなと思ってさ。だからね、なんかそういうのもちょっと考えてたりとか、あとはもう一つね、いいなと思ってるのがメガネ屋さん。あのね、メガネ屋もまあ興味があるっていうかいう部分ではもう変な話、俺メガネはもう毎日かけてるわけじゃん。で小学生の頃からで、この年になってもずっとメガネかけてるわけだから、もうそのちっちゃい子から大人までのメガネをかけてる人のね立場になれる部分と、あとはこんだけ長い期間ねメガネかけてる、俺も小学校4年生からメガネかけてるから、まあ、メガネの失敗談いっぱいあるよとか、まあそうだな、まあいろいろね、そういう立場に立ってさ、まあ案内できるかと思うしね。でこれからもずっと俺メガネしていくしさ、でさっきの結婚相談所もメガネ屋もそうだけど、まあここ10年とか20年でなくなるものでもないかなと。他のものは結構ねなくなっちゃうかなってものもあると思うんだよね。だけど結婚相談所って多分なんだかんだで今後ね、もっとその出会いが少ないとかさ、でやっぱモテない、積極的になれないっていう人は多分いるから、なんだかんだで生き残っていく業界だと思うし、メガネもレーシックとか今ね結構流行ってるけど、それでもメガネっていうものがなくなるってこともないと思うんだよね。やっぱレーシックとかしたくないっていう人もいるし、まあ、子供だったらもちろんね成長してないからできなかったりとかもあるかもしれないし、あとはおしゃれだから伊達メガネっていうのがあるぐらいだから、だからメガネ自体はそこまでねなくならないかなと思うから、そういう意味でね、まあ昔俺10年前ぐらいねメガネ屋のバイトの面接行ったんだけどね、落とされましたから、まあまたここでねリベンジしてもいいんじゃないかなとはちょっと思ってるので、リクナビネクストさ、まあいろいろ見てね、したらさ、その見てた次の日にその結婚相談所の会社からね、そのまあオープンオファーってあるんだけど、まああなたねその経歴見たらちょっとよさめだから、よかったら面接しませんかみたいなね、いう意味合いのさ、なんかオープンオファーっていうのがあって、でそれをその結婚相談所からいただいたから、ちょっとこれを機会に一回面接行ってみようかなとかちょっと思ってるので、さっき話した通りさ、やっぱしノルマとか売り上げとかね、そういうのをやっぱし重視してて、お客様のことよりもね、やっぱりそういう売り上げ大事だったりとかねいう部分があるんだったらそれちょっと違うけど、本当になんか顧客な接客というかね、そういう満足度を上げることを重視して、それでねそこからなんか利益がね生まれてくるっていうスタイルだったらね、ぜひねまあやってみたいなって部分はねあるんだよねっていう、そういう感じのところに今至っているってところなのね。 だからもう近いうちね、ちょっともしかしたら正社員のね、まあ面接なんかをね受けに行っちゃおうかななんてね思っているところなんだよ。でそんな話もうすっごい長い時間話してるでしょ。でもねしょうがないんです。もう今日はこういう日だったから。なのでまあここまでがね今日話したかったそういうお仕事についての話なんでね、どうなんでしょうか。皆さんねどういう風に思ったか、ね、こんな長い時間何分話してた。だいたい45分ぐらい今多分ね仕事について思ったことずっと喋ってたんだけど、まあそんなんでね、まあ俺もちょっと消化しきれてない部分あるけどね、まあ今のさらに噛み砕いてみんなが消化してね、なんかよりねいい社会生活を送れたらいいんじゃないかななんてね思うんでね、まあ一つのね、まあ意見として考え方としてね参考にしてもらえたらなと思います。それではね、ちょっとお便りいただいてますからね、お便りちょっと読んでいきたいと思いますよ。先ほどの仕事のね関係のお話でちょっといただいてます。ラジオネーム勃起星人さん。パルさんの会社は派遣社員なのにそんなに辛いことさせるのか、ひどい会社ですねっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。いやそんなことはないんだよ、天国なの本当に。今まで経験してきた中で一番天国だからこそ、まあ、続いてるんだよね。出戻りしちゃったぐらいだから。なんだけど俺が無能すぎてもう辛いっていうねところだから何とも言えないんだよねって、まあ、心配していただいてねありがたい、ね、そんなところですね。あとはラジオネーム、てんてんさん。仕事で上司に相談しに行ったら状況がさらに悪化して、上司はピリピリしだすし、上司は何も動かず何も解決しなくて気持ちだけが悪くなった時は辛かったなーっていうねお便りいただきました。ありがとうございます。まあ大概上司ってそうだよね。上司に恵まれたら多分仕事はすごい楽しいと思うんだよね。今の会社はいいのよ、何でも聞けるの。普通は聞けないと思うんだよ、正社員で普通に仕事してたら。いちいちいちいち上司にねこれこうですかああですかって聞くっていうのはないと思うけど、まあ派遣社員だしね、まあそういう状況がちゃんと作られてるから、なんていうのかな、まあ変な話、そういう俺たちみたいな末端がいっぱいいて、そういったら分かんないことあったらもう全部聞きに行くっていうスタイルだから、その聞くための人がいるわけよ。だから、上司はもう基本的にもう何でも聞いてねっていうスタイルだから、すごく働きやすくて。なんだけど、今ちょっとね、その上司というかね、その、俺のところのグループのね、一番偉い 人がねちょっと変わりましてね、その人がちょっと細かくてね、なんか相談しに行くのもなんか辛いなみたいなねいうところもあってのちょっと今辛い部分もありますねというねところ。あとはラジオネーム、ラジオネームがキョッさん。いつもポッドキャストの方で聞いてるんですが今回初めて生で聞いてます。明日は高校の入学式で高校デビューします。たくさん勉強してしっかりとした職に就けるように頑張ります。パルさんも仕事頑張ってくださいねというねお便りいただきました。ありがとうございます。高校デビューのね前日にこんな重たい話ね、もう希望を持って勉強ねしてね、そういう人なのにもう本当にこんな働き始めたら辛いですみたいなね話をしちゃってね申し訳ないんだけど、でもなんかね高校のうちからそういうことをねまあ分かってね生活してると、だってまだ15歳16歳でしょ、したらさ俺の年までなるのあと倍あるわけじゃん、あと15、6年あるわけだから、その中でさどういう仕事がしたいかなと、でなんか興味のあること、趣味に近いようなことで、そういうのを仕事にできたらいいなって思いながらやっぱ働くと勉強したりするとね、少しなんか世の中の見え方が変わってくる部分もあると思うから。ただね挫折することもありますよ。俺ゲームが好きだったからゲームクリエイター科っていうね専門学校行きましたけど、そこでゲームクリエイターになれなくてね、てかゲームクリエイターになりたかったのは俺中学生の頃からなりたくて、それで頑張ってたんだけどなんか道間違えちゃったみたいな、だからそこからね這い上がるのは大変ですけど、でもまあできる限りね、だそうするとゲームクリエイターになっちゃうと本当に趣味を仕事になってる感じじゃない、ゲームが好きでゲームクリエイターになりますだと。だからやっぱりもう少しね 少し趣味からは少しずらしたりとか、興味のあることとか、そういうのにしないとちょっと厳しい部分もあるかもしれないので、この辺気をつけながらね、高校生活送っていただけたらね、一番いいんじゃないかなと思いますよ。あとはラジオネームきつねこさん、はじめまして、今回初めて生で聞きました。いつも楽しませてもらってます。これからもラジオ頑張ってくださいというね、お便りいただきましてありがとうございますね。ラジオ頑張るしかないね。だってこんな愚痴れるところ、まあ、愚痴じゃないですよ、俺のね考えたね崇高なねところのお話を、もう一人でも多くのね人たちにお届けしたいと、そういう素晴らしい気持ちから始まっているね愚痴のラジオですからね、今度は聞いてもらってねありがたいですね。あとはラジオネーム800番さん、不動産って持っている地面の売りを、仲介者役なんだから楽なもんだろ、どこがブラックなんだか、楽すぎてひがむ職業だろってね、お便りいただきましてありがとうございます。いやなんかさ、ブラックかどうかって、そう、結局上の人間がワンマンな人が多いんだよね、社長っていうの。不動産屋の社長ってさ、まあうちの親父でもあるんだけどさ、なんかもうワンマンなんだよね、すごく。で偉そうじゃん。別にうちの親父偉そうかっていうか、そういうわけでもないんだけど、やっぱちょっとね、態度がでかいっていうか、まあ、そんなわけではないんだけど、そういうイメージがねあったりとか。でもちろんだ、そういう不動産屋同士のやり取りもあるし、あとはそのなんて地主だったりとかね、大家さんとかもさ、やっぱねえお金持ってたりとかね、家持ってたり土地持ってたりする人だからさ、ちょっとなんか癖がある人が多分いると思うんだよね。そういう人たちと絡みたくないんだよね。もう本当に温厚で仕立て仕立てない人とねだけ仕事をねしていきたいんだけど、そういう人じゃなくてね、まあ声は大きいわね、態度はでかいわね、そんな人たちとあんま仕事したくないなっていうのがあって、でなんか欠陥があったらさ、責任だね、裁判だ、訴えてやるって話になるから、もうやだなと思ったりしているって、そういうイメージですね。まあ体験してないから分かりませんけども、そんなんで、あとはねラジオネームもぬけの殻のお尻ななさん、パルさんお久しぶりです。今日はお仕事の話なんですね。パルさんの言い分よく分かります。パルさんは覚えてないかもしれませんが、僕は以前お便りで仕事の相談をしたことがあります。僕は前職広告代理店の営業マンをしていたのですが、広告代理店っていうと聞こえはいいのですが、内容は超ストレス会社でした。もう半分うつ状態で、明日にでも辞めたいのは毎日でした。で去年の2月に勢いで退職しました。学生の頃に飲食店でバイトしていて、もう一度接客業がしたいと思い、元社屋というか今は飲食店勤務です。毎日12時間以上働いて、このラジオもリアルタイムで聞けないし、休みは平日だし、障害はありますが、前の仕事を辞めて後悔はしていません。体はきついけど楽しく働けているので充実はしています。ちなみに転職理由はリクルートカットが嫌で、学生の頃みたいに髪も自由にヒゲも生やして問題ないって条件で考えた部分もありました。理由なんてどうでもいいし、今が充実していたらいいと思います。食べるものがなくて死んでしまうような時代でもないし、毎日楽しかったらいいですよね。長文失礼しましたというね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー本当だよ。もう半分うつ状態でこんな生活をあと30年40年したら無理だから、途中で絶対死んじゃうから。だったら本当になんか過去にやったものとかでね、自分に合ってるなとか、なんかこれやって楽しかったなとかっていうものがあればね、そっちの方にもすぐ転職しちゃった方が、まあもちろんね、年取ってから転職するといろいろとね、給料が安くなっちゃうとかねあるかもしれないけど、で労働時間も長いのしかねなかったりとかねあるかもしれないけど、でも、まあ、興味があったりとか趣味に近いものとかね、そういう仕事だったら別に長く働いてもね、例えば一緒に働いてる仲間と楽しく働けたりとかね、もうしたらなんかいいと思うのよ。12時間とか働いてもね、全然そのストレス超たまる仕事でね毎日行くってなると仕事行きたくねえなーってなるけど、もう通勤してるだけでも胃が痛くなってくると思うんだけど、ただ長時間労働だけど楽しければさ、今日もじゃあ一応頑張るかっつってね、みんなでじゃあ頑張ろうみたいな感じでさ、ワイワイやれるわけじゃない。 そう考えるとね、まあ俺はこういうのも一つかなとは思うんだよね。やっぱり俺たちって学生生活が長いじゃん。だいたい今日本人は小中、まあ幼稚園から言ったらね、幼稚園小中高、まあ大学行ったりとかもあるけどさ、何年ね働いてきてんのっていうか、だいたい生きてるところのね、ほとんどが学校だったわけじゃん、就職するまでって。ということはもう学校みたいな環境が本当は一番俺たちにとって馴染みのある環境なんだよね。だから本当そういう学校みたいな形のなんて社会っていうかね、会社にすれば一番回るんだよ。なんだけど会社に出た途端に異次元に行くじゃない、あれが良くないと思うんだよね。だから全く学校、まあこれはねちょっと俺もよく考えてた話なんだけど、あの本当学校と同じスタイルで仕事にしたらいいと思うの。だからもう教室があって、社員はみんな普通に机座ってて、で先生のところに上司が座ってて、で仕事をねして、もう黒板があるのここでさ、会議とかね全部して、でこれでちょっとじゃあみんな進めてくれって進めて、先生は教卓のところでね座ってたりとかして、で一人一人質問があったら質問でね、先生に聞きに行くっていうスタイル取ればさ、学校と何ら変わらないし、で人間集中できる時間っていうのも少ないから、じゃあ1時間にね1回休憩10分入れたりとかしてさ、学校と全く同じにしたら多分ストレスないと思うんだよ。まあストレスはあるかもしれないけど、でも結構いいと思うんだよね。だからこんな会社をちょっとね、もし俺がねまた会社建てることがあってね、人を雇えるんであればね、そういう風にちょっとしてみたいなっていうのもあるんですけど、もし金があってね、会社持っててとかね、これから作るよって人いたらね、ぜひこのスタイル一回ねやってもらいたい。そしたら俺ちょっと入れてくんねえかな、ちょっとね、窓際の席でね、窓際の一番後ろの席でね、いないものとして扱っていただいてもいいからね。まあそんなねことも考えたりするんですけど、やっぱり充実してるのが一番いいよね。長い時間働いてもね、安い給料だとしてもねっていうところがあります。あとはね、ラジオネーム、かな、うん、あとラジオネームすいませんね、ラジオネーム807番さん、パルさんこんばんは。私は30ですが、今はつけ麺屋でバイトしてます。実は恥ずかしいのですが、この年で自分のやりたい仕事が何なのか分かりません。もちろん就職したいので面接受けようにも、志望動機はと聞かれて、何でもいいので仕事がしたいです、では落とされますよね。先ほどのパルさんのメガネをかけているからメガネ屋とか、オナニー好きだからオナホ会社とか、その思考が、思考回路が羨ましいです。皆さんどうやって仕事を決めてるんですかね、というねお便りいただきました。ありがとうございます。いや正直ね、難しいところはあると思う。ただなんか興味のあることでいいと思うんだよね。趣味とまでは言わなくても興味があるっていうこと。例えばもう切っても切れないねものがあったりとかすると思うんだよ。だ俺だったらメガネは切っても切れないし、もう多分一生かけていくし、で、あとまあオナニーもまあ一生していくんだけどさ、まあオナニーはねちょっと、ね、行き過ぎな話ありますけど、メガネとかはさ本当にメガネ屋さんいいかなとは思うんだよね。ただね、ちょっと調べると労働時間だったりとか給料とかの問題でね、ちょっと微妙かなって思うところもあるので、まあ、なんとも言えないんだけど、まあ、そういうところはねいくつかあると思うが、例えば、まあ、今つけ麺屋でバイトしてるってことでね、ただラーメンがとても好きだったら俺はとてもいいと思うんだよね。まあ今ね現在どういう仕事がしたいのかっていうのわからないって言ってるので、まあそんなラーメンそうでもないかもしれないけど、でもラーメン本当はすごい好きでね、まあ毎週のようにラーメン屋巡りしたりとか、もうそれこそ毎晩ね仕事終わって帰るときにはラーメン食って帰るとか、そのぐらいラーメン好きだったらさ、別にいい、一番いいと思うんだよね。もう切っても切れないじゃん。そういう意味ではいいし、だからなんかそういうのなんか一個あればね、例えばでもなんだろうな、途中で例えばだけど、ゲームが好きですっていう人はいて、でも、まあ、小学校の頃ゲーム好きで、中学校の頃ゲーム好きで、高校の頃ゲーム好きで、でもたまたまね、そういうなんか大学に行ったとかして、他の面白いことを見つけてゲームしたくなりましたとかね、いうのがあるわけじゃん。だから どこまでねそういう趣味ってのは続いていくかも分かんないし、それがずっと興味のあるものかも分かんないし、だからそこがねどうか分かんないけど、例えばでも30歳ぐらいまで生きてね、それでも続いているような仕事、あの趣味だったりとかっていうものは多分切っても切れないと思うんだよね。だから一回なんかやめたけどやっぱしもう一回始めたとかね、そういうものがあったら、そういうそれに近いものだったりとか関係のするもの、直接のやつはねちょっと趣味がまあ直結しちゃうとあまりよろしくない部分あるからさ、そういうのちょっと探してみたりね、自分にとって何かなみたいな風に考えると、もしかしたらちょっとね自然と出てくるかなとかって思うよね。だから例えばなんかね音楽が好きだと、だけど別にねバンドがしたいとかそういうわけじゃなくて、ミュージシャンになりたいとかわけじゃなくて、まあいい音のね音楽が聞きたいとかだったらさ、そういうオーディオ業界とかね行ったりとかで、オーディオ業界もなかなか敷居が高いなとかなったらさ、まあ CD 屋さんとかね、あとはそういう楽器屋さんとかわかんないけどね、そういうのに行ったりとかってのもありだろうし、そういう意味でちょっとジャンルだけ近ければそのジャンルが好きだから情報はね自然とまあ入ってくるというかね、自分で別に意識しなくても入れてる部分があるかと思うから、それにちょっとリンクするような仕事もまあちょっと見てみるとねいいかなと僕は思ったりしましたねっていうところかな。真面目系ラジオどうする、珍しいでしょこんなのね。まあ、そんなんでね、まあ、今日ね、そんなお仕事の話をね、ちょっと1時間させていただきましたからね、まあ、このぐらいでね、お仕事の話は終わりにしたいと思います。
童貞ネット、あとネトラジ。
それでは、お別れのコーナーねやっていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日ね喋りたかったこととかね、あとはちょっと読めなかったお便り、ちょっとこちらの方ねつらつらとねやっていきたいと思うんですけども、ラジオネーム、そうですね、いただいてます。803番さん、殿下の宝刀のオナニー話待ってました。自分もほぼ毎日します。普通に手でやってます。そのうち週に2回ほど嫁とセクロスですが、オナニーもセックスも気持ちいいですというね、お答えいただきましてありがとうございます。そうだね、オナニーもセックスも別の気持ちよさがねあると思いますからね、まあ、こんな童貞ネットってラジオやってますけど僕童貞じゃないですからね、そこは、間違えないようにってね、もうここまで1時間聞いてね、もう裏切られたって人いっぱいいると思うけどね、生放送で、ね、初めて聞いてる人はね、まあ、なのでね、まあ僕はまあセックスしたことありますけども、まあオナニーとね、セックスは別物って言いますけどね、まあ別物だよね。オナニーは排泄行為だからね。で、セックスは相手がいるからね。なんともね、まあ難しいところですけど、まあ毎日ね、射精しないとさ、難しいよね、生きていくのがね。欲情しちゃって、まあよろしくないかなと思うんだけどさ。で、まあ、俺もね、でも最近はもうずっと手でやってるね。テンガとかさ、そういうなんかフリップホールとかね、オナホールとかいっぱいあるけど、もう使ってないよね。だから今度もしかしたらまたね、ダッチワイフ、これ購入する予定がちょっと立ってますから、これ買ったらね、またそれで、でもその子でもう1回2回やったら終わりかな。あとはもうオブジェとしてね、部屋に君臨していてもらう形になるんだけど。俺もね手だね本当に、左手で、8割でフィニッシュ、右手で2割って感じでね日々やってますからね。俺もまあオナニーから卒業してねセックスしたいなとちょっと思ってる節はありますね。あとはラジオネーム804番さん、パルさんが最近ムラムラするのは女の子が突然子供を欲しくなるときに似てるんじゃないかなってね、お便りいただきましたありがとうございます。それか俺排卵してるぐらいの勢いなのかな。いやでも、もう年中だよ、今。もう、年中ってかもう、ここ、ずっとさ、やっぱムラムラするよね。なんだろうね、あれはね。もう、普通さ、年取れば取るほどさ、性欲って減退していくわけじゃん。減退していかないんだよね。むしろひどくなってる気がするんだよね。だって、高校生の頃とかって、毎日オナニーしないじゃん。まあ、実家とかだったからちょっとしにくかった部分あるかもしんないけど、まあ2日に1回、3日に1回ぐらいのオナニーだったと思うんだよね。 だけどさ、一人暮らししちゃうとさ、まあでも一人暮らしし始めた頃もそんなにしなかったかもしれないよね。まあ週5、4、5はましてたけど、でもこんなにコンスタントにね、毎日オナニー、しかも自然に、もうナチュラルな感じしてるのはね、まあなかなかないなと思ってさ、まあだからもしかしたらね、俺もそういう子供が欲しいねところ、まあ、もしくは俺も死にそうなのかもしれないね、子孫残したくなってるのかもしれないけど、危機感がね、危機感がそういう子供をね作りたいってね、射精したいね、受精させたいっていう感じになっちゃってるのかもしれないねってね、ちょっとね体の調子悪いのかもしれないんで気をつけたいと思います。あとはラジオネーム805番さん、夜にオナニーして昼ご飯食べた後に時々ムラムラしますね。仕事中に机の下で口でやってくれる女はいないかななんてバカな悩みも持ったりしますというね、お答えいただきましてありがとうございます。まあ気持ちわかるよね。まあ昼過ぎちゃったらもうムラムラするよね普通に。俺も昼出勤だからもう出勤の時からもうムラムラしてるんだけど、まああとはもう本当にもう妄想しちゃうよね、いろいろね。いかんねとは思うけどね、でもしょうがないよ、だってオナニーしてないんだもん。溜まってたらねもうしょうがないから、それを実行しちゃったらまずいけど妄想で済ます、これが一番ね僕らに一番適したスタイルですからね。そういう風にねここ何十年も生きてますからね、まあ、これからもそんな風に生きていきたいなと思いますね。あとはラジオネームてんてんさん、ムラムラするのは息袋にいるからじゃないですか、埼玉と違って可愛い子多いですしねってね、お便りいただきましてありがとうございます。でもまあ職場は埼玉なんですけどね、そこが微妙ですね。まあでもやっぱり通勤ね時とかね、まあ帰ってくる時とかもね、まあ、そういう池袋の街歩いたりしますからね、その時はやっぱり多少ね、まあ可愛い子というか、まあ少し垢抜けた子がねいっぱいいますからね、だから、まあ、そういう部分ももしかしたらあるかもしれないけど、まあなんともね難しいところですねってところかな。じゃあそんなんで、あとね今日ちょっと話したかったことがいくつかあって、話したかったことが、今週パチスロね、パチスロの話一応していきますけど、もうお金ないんだけどねパチスロちょっとしましてね、今週マイナス1万1000円ということでね、もう無理、本当にもう無理だなと思ってさ、まあそんなのがパチスロありまして、あとは昨日ね、お風呂入る前にねちょっと鏡の前でね、俺裸でちょっと鏡映ってたんで、ふとね太ってきたからさ、ちょっと胸がねまあ、A カップぐらいあるのかな、もしかしたらね太ってきてね、そんな感じだったから無理やりねおっぱいを寄せてね谷間を作って鏡見てたっていうね、ごめんこれ31歳だからね、自分でお谷間できるじゃんみたいな思ってねやってた、そんな深夜っていうねところがあります。あとはあと喋りたかったの、最近ね音楽をね聞くんですけど、まあ、聞いてる音楽がね鈴木雅之っていうねすごく良くて、まあ昔からよくねカラオケとかでは鈴木雅之歌うんだけどさ、渋谷で5時とかね、恋人、あと違うそうじゃないみたいな、そんなのをねロンリーチャップリン的なねものがねもう染み渡るんだよねと思って、そんな俺もおっさんっていうわけじゃないんだけどね、31だと多分一番ドンピシャの音楽のね時代っていうのは、まあルナシーとかグレイとかラルクとかその辺が一番ドンピシャなところなのね。なんだけどなんだかんだでね今一番染み渡るのは鈴木雅之っていうねところで、本当にまあカラオケで歌ってもそこそこねいい感じで歌えるわけですよ鈴木雅之は、肌に合ってるというかね。なのでまあ近いうちにねスナックとか行ってね鈴木雅之歌いたいなって思ってるんだけど、スナック行く機会がないからね何とも言えないんですけど、そんな感じ鈴木雅之超聴いてるかなってところ。あとはそんなんでね、あとちょっとまあ来週のお話、まあちょっと今日いっぱいお便りいただいてるんだけど、でちょっと読めないんでね来週とかにちょっと読んでいきたいなとは思うんだけど、ただ来週がねいつものワンシーズンに1回ねやってくるというね魔の アニメデビュー、ね、2012年春のアニメがねこちら始まりましたから、1話を見たね感想なんかを来週はちょっとやっていきたいなと思ってるわけで、ただねちょこちょこ見てるんです、見てるんだけど、まあ見切れないよね。一応60本始まって64本ぐらいか分かんないけど、この春始まるらしくて、新しいのがなんで、さすがの俺もね多忙ですからね、もうラジオね、でオナニーラジオですから、だから見てる暇もそこまでなくて、なんで多分なんだかんだで見れる本数20本ぐらいかな、まあ、一応見るつもりではいますけど、これ以上ちょっと難しいので、もしね来週お便りいただけるんであれば、このアニメね今回面白かったよとかね、パルさんこのアニメね 見たっていうね、すごい良かったよとかねいう話があれば、ちょっとね俺の代わりにねいいアニメを見つけていただいてね、そんなお便りもいただけたらね大変助かるなというところになっております。なんでちょっとねお便りの方もねもう一回ちょっと言っときますけども、お便りのお送り先の方が掲示板かメールになっておりまして、掲示板だと童貞ネットとググっていただいてね、こちら掲示板あるので、そちらのラジオ用スレその3というねところにお便りいただきますか、あとはメールね、メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、 radio@doutei.net、こちらまでお便りねいただけたらと思いますからね、お待ちしておりますよ。では今日もねまあおしゃべりさせていただきましたけどね、どうだったんでしょうかね、みんな仕事に対してねどんな風に思ってるのかっていうのもね難しいところかとは思うんだけど、まあそんなんで俺はちょっとね少しまあ答えっていうところまでたどり着いてないけど、まあどういう風にね行動していこうかなとか、どういう風に考えていこうかなっていうところにはねようやくたどり着けたかなとは思うから、ちょっとねまあ宅建の勉強もあるからさ、なんとも言えないし、まあそろそろね今働いてるところの仕事も落ち着いてくるからね、今一番忙しいから、なんで落ち着いてきたらまあ少し変わってくるかもしれないけど、でもちょっとねもうそろそろ正社員としてね働くね、そういうのもちょっと考えてね、で長い時間働いて安い給料でもいいっていうような仕事に就ければね、それでもちろんね短い時間で高い給料もらえれば一番いいんだけどさ、なのでまあそろそろねそういう風にシフトチェンジしていかないと、まあ合コン行った時もね、あすいません派遣社員ですみたいなだとやっぱね良くないですから、そこでね私オナホールを作っている正社員ですって言うとね、まあ結婚してってなるわけでしょ、一生ねあなたのオナホールにしてって言われるわけでしょ、すいませんね女性の皆さん申し訳ないねこんな発言しちゃってってところでね、なのでまあちょっとねできればまあこのちょっとね来ていた結婚相談所、ここに応募をねちょっと来週あたりしてみたいかななんてちょっと思ってるんで、もししたらねアニメレビューと合わせてねそんな話もしていきたいなと思っております。じゃあそんな感じでね、今日もね長い間ねザレ事に付き合っていただきましてありがとうございます。それではね一応来週ね、4月の15日日曜日ねまた23時からやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、1時間ねご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。